じゃあどうぞ。お若いですからね、どんな質問が出るか。
いや恐縮ですが、
はい、
先生は先ほど例えば極楽には一切の苦しみがないので、その苦しみを学ぶために観音様がこちらのシャバ世界に来られているとおっしゃいましたが、実際この世界を見ましてみますと、さまざまな苦しみがあるのは皆さんご承知の通りですよね。例えば今も紛争が続いている国もありますし、国内を見てみますでも凶悪な犯罪がもう何件も起こっていますし、例えば極楽には差別がないので、その差別を学ぶために、まあ、こちらに来られているという解釈もまあできなくないんですが、実際に こちらのシャバ世界で行われている差別は本当に悲惨なものであることも皆さんご承知のことと思いますが、それも全て修行のためなんでしょうか。
シャバ世界に悲惨なことがいっぱいあるというのは事実だよね。で、それ変えられないんでしょ。で、変えられないっていうことを前提にしてものを考えたらどうしよう。変えられないものを変えたいと思うの？それアホだよな。できっこないでしょ。ちょっとでもいい世界にしようと思いたいんでしょ。このシャバ世界を少しでもいい世界に作り変えていくことが仕事なんじゃないか、みんな努力すべきじゃないかということを言いたいの？そうじゃない。
そうじゃなくて、はい、
はい、しかし本当に修行の一言で済むようなことばかりではないというのが、
今の世界が例えば放射能があったりとか、あっちこっちで戦争が起こったりとか、テロがあったりとか、
例えば差別と言いますと、まあ、一つ例にと言いますと人種差別がありますし、しかしその人種差別をするのも、その人種差別を受けるのも人に修行のためなのでしょうか。まあ、実際に僕はそういった差別は受けたことはありませんが、いかがでしょう。
いや、差別があることは事実だよね。で、それをどう考えたいの？だから即根当初事故で、あなたは自分の問題を考えてほしいんです。で、ユダヤ人の問題、その差別の問題、他人の問題を一生懸命解決しようって、それは政治家に任せない。で、政治運動をやってください。やりたいんだった、ね、仏教徒としての心構えを私は言ったんで、だから私がどう生きていくか、あなたの生き方が問われてるんだと。この世の中で差別があって、迫害があり、苦悩悲しみいっぱいある世の中で、あなたはどう生きたいのか、それだけを一生懸命考えてほしい。他人がどう生きるべきだ、あの人はやるべきだとか、人のおせっかい、それはね。で、その仏教を勉強するのは人におせっかい焼くためじゃないんだと。
はい、だけど現実問題、そのいっぱい今あなたがおっしゃることは今の世界でありますよね。で、今から先の世界、例えば100年先に行っても多分あるでしょうね。鎌倉仏教、これ親鸞聖人はあの鎌倉時代ですから、その時には今よりもっとひどいその世の中が荒れた時代でしたよね。だけどいつまでたっても、そういうふうな、あなたが言うように差別とかね、戦争とかね、虐待虐殺なんかもあるでしょうね。だけどその宗教っていうのは、その戦争をなくしましょうとかね、例えばあのユダヤ人が虐殺するのはダメじゃないかとかっていうようなことを宗教が言うんじゃなくて、宗教っていうのはそういう こんな荒れた世界の中で、私ですよ、あなたですね、皆さん一人一人がどうやって生きていくか、どういう心持ちで生きていくかっていうのが本来の宗教の仕事かなっていう気がするんですね。哲学っていうのは生き方の物差しっていうか、 あ、イスラム教なんかはね、うん、それもあります、余裕もありますね、うん、我々浄土真宗だってあの、ね、あのやりましたよね、一向一向もやりましたし、石山本願寺ね、大阪でやりましたしね、うんうん、私たち浄土真宗はね、どちらかっていうとその第二次世界大戦、太平洋戦争にはその協力していった方、あの政府側についていってですね、そのあの韓国朝鮮半島にその本願寺の別院をこしらえて、で別院ができたなと思って喜んで、それで布教するんだということで、実際はねそこはね戦争の屯所になって使われたっていう歴史があってね、その次にまた別院をこしらえてっていう歴史があるんですね。ダメですよね、そういう本願寺はね、うん、あ、なんかダメなことでしょうね。その本願寺本体はやっぱり随分反省してるだろうと思いますよ。もちろんあのいますね、かなり有名な方でいっぱいその戦争に反対なさった方はあの いますけれども、だけど、まあ、当時の明治政府 の, そ の, こあのこごーっと戦争に流れ込んでいくのに、その西本願寺も、例えば東本願寺はどちらかっていうと北海道なんかにね、あの北海道を開拓するのが東本願寺の仕事やっていうね、いうような感じで向こう行きましたけど、西本願寺はどちらかって朝鮮半島の方に向いてずっと行きましたからね、大変でしたね。
あの、うん、歴史やね、うん、歴史や政治の勉強に来てるんじゃないんで、うん、で、要するに戦争の問題を解決するって、それは政治の仕事でしょ、うん、私たちはどう生きるか、私がどう生きるか、それだけがこう私たちの関心であって、うん、お釈迦さんがね、釈迦国を出家されて、最初に行かれたのはマガダ国っていう国に行かれる。それはマガダ国というのは当時のインドの第一の帝国であった、大国であったわけですね。そのマガダ国に行かれた時にビンビサーラ王という王様がいて、マガダ国のそのお釈迦さんを見てぞっこん惚れ込むわけなんですね。でお釈迦さんは釈迦国というのはもう小さな国なんですね、コウサラ国の属国であって、外交権も何もない、そういう国でいた。だからまあ零細企業だと、当時の、まあ、インド第一の大企業がマガダ国だと。そのマガダ国の王様が釈迦に、お釈迦さんに誘惑するわけですね。お前もう一度元禄しろと、元禄して、そしてこうその政治家になれと、マガダ国に仕官しろと。そしたらお前このマガダ国の半分をお前に譲ったっていいと、あるいは別の経典によると、その総理大臣クラスで迎えるからって言って、破格の待遇を申し出て元禄しろと言った。そうするとお釈迦さんはそれをにべなく断ってられます、うん、私は欲望を叶えるためにその出家したのではないと、欲望は危険だということを知って出家したのですと言った。だから世界を平和にしたいというのも欲望なんです、うん、あらゆることをいい政治にしてほしい、日本をいい国にしたいというのも欲望なんです。そんな欲望のために、それは欲望を満たすためにやるんだったら政治家になるべきだと、私はだから出家者だと、そんなことに一切関心がないと言ってられるんですね。私は仏教はそれは基本的な態度だと思います。で私はその東大なんですが、東大卒業なんですが、東大で五月祭があって、で後輩たちが、学生たちが、なんか私に環境問題でシンポジウムやりたいから出席してくれて頼まれた、ね、よしなさいと、私を読んだらろくなこと言わないんだから、もうそんな私なんか講師に読んじゃダメだって言ったんですが、やっぱりそれでも来てくれって言って、で環境問題についてシンポジウムを開くって言って、なんか原子力反対というような、そういう立場の人やらいっぱい呼んできて、私ディスカッションしたいと。で私じっと黙ってたんですが、ほな島に、まあ、言って、先生黙ってられますが一言何か言ってくださいって言うから、ね、私が言ったのは、アホなことや議論しなさんなって言ってで、その環境問題について議論するんであれば、宗教問題として取り上げちゃダメだと、政治の問題としてしっかり議論すべきであって、どうしたらいいか、できるかということは 政治的プロセスを経ないといけない。あなた方さっきから聞いてれば割り箸をやめようとかね、ね、そんなもう塗り箸持って自分の箸持っていけばいいじゃないかと。でもね、割り箸業者が泣いちゃうよと、その割り箸廃止運動をやれば、私はそれよりも専売公社潰したいと言うんですね。あのタバコ業者潰した方がいい、あんな100倍あって一理ないで、そんな割り箸が悪いとか何とか言う、そんなちまちましたこと。でもそれはもしもやめるんであったら政治的な保障もいるんですね。どういうふうにしてプロセスやるか、そんな関連論ばっかり言ったって理想論言ったって何もならないわけですよ。で私が言って、だからそんなバカな議論しなさんなと、でお釈迦さんがね、釈迦国が最後に晩年ですが釈迦国が滅ぼされる、コウサラ国の侵攻を受けて釈迦国の人間が、まあ、攻撃を受けてみんな死んでしまうんですが、その時にお釈迦さんはやっぱり自分の生まれ故郷なんで政治とはもうあんまり決別してるはずだけども、やっぱり釈迦国を救いたいということで、その瑠璃大使という王様が攻めていく、その瑠璃王の通る道で街路の下で座禅をしてられた。そうすると瑠璃王はそれを見つけて釈迦国に軍を進めている最中に途中でお釈迦さんの姿を見て、お釈迦さんは他にね青々と茂った木があるのにお釈迦さんは枯れ木の下で座禅してられた。なんでこんな枯れ木の下で座禅してられるんですかって言って尋ねたら、いや枯れ木といえども親族の影は涼しいと言われた。っていうのは実はそのネグローダっていう木は釈迦国のシンボルの木だった、ね、だから他の木よりもこの釈迦国のシンボルの木の下で座禅してられた。で瑠璃王はもうお釈迦さんが自分の生まれ故郷に対する愛情を表明されたということで責められないということで、まあ、軍を引き返した。でもしかし腹が立つもんで、釈迦国に対する腹立ちがあるもんでまた軍を進む。でもまたお釈迦さんがいる。でまた引き返す。また3度目進めてもまだお釈迦さんがいると。で、また引き返す。しかしそこで、その木蓮尊者やら舎利弗那なんかみんな駆けつけてきて、お釈迦さん釈迦国にバリケード築きましょうとかと言って、そんなふうに進言するけども、いやよしなさいと。で私ももうこれで座禅はやめると言って、そして3度目のまでで座禅をやめてすっくと立って遊行に出られた。でその時に、なんでお釈迦さんがその最後まで釈迦国を守らなかったのかいろいろ考えてみたんですが、もしもお釈迦さんがそこでずっと瑠璃王の進撃をその止めようとしたら、ずっとそこにいないといけない。しかしお釈迦さん3度でやめられた。4度目にもう瑠璃王はいないもんだからずっと攻めていって、釈迦国の全員一人残らず全滅させたと、まあ、残虐非道なことでもう全員殺されたと、そういうふうに仏典には書いてあるわけですね。でそういう悲惨なことができる、できないようにそのお釈迦さんはなぜ釈迦国を救われなかったのかと。でもそう考えた時に、もしも釈迦国を救おうとしたらお釈迦さんはずっとその場で座禅し続けないといけないんですね。そうするとお釈迦さんの仕事っていうのは大勢のインドのあちこちにいる大勢の人々に教えを説くことでしょう。だからその場で座禅していれば釈迦国だけしか救えない、そんなことをお釈迦さんはしたくないわけですね、そしてその釈迦国を守ろうとする、守れ、それお釈迦さんがずっと座禅してる間だけしか守れないわけですね。お釈迦さんが先に死ねばもう瑠璃王はもうそこで攻めていくわけですね。そんなことで永遠に守れる方策ってどこにもないわけですね。じゃあ瑠璃王にやめなさいって言って進言したらって言って、そんなのは政治に関与してるんで、瑠璃王の方策はまたあるわけですから、実はその瑠璃王というのは釈迦国に留学したんですが、その今身分制度で、要するにアウトカーストの出なもんで、いじめられるんですね釈迦国で。お前はそのなんかアウトカーストカーストのないもう先民だと言って、もう徹底的ないじめにあって、その仕返しのために釈迦国を攻める。だから釈迦国の人間がいじめたわけで、人種差別したんで、 それがもう当然の報いだとお釈迦さんは知っておられる。しかしでもお釈迦さんはやっぱり釈迦仏に対する愛情のゆえに三度までは座禅された。しかしこれが仏の顔も三度までのことわざになってるんですが、そこでやめられたわけですね。私はその話をして、私たちが環境問題に関わってあったらもう一生環境問題しかやれないよと。でも仏教の教えを説いて大勢、救われる人、それが全部パーになってしまう。今日のお話みたいな聞いてもらえないわけですね。私が環境保全組合連合組合会長なんてやってればもうダメでしょうね。だから私は政治の仕事と仏教の仕事とはしっかり分けるべきだと。世界を平和にするかどうかというのは政治家の仕事であり、それをやらせるないといけないわけで、私はそう思っております。だから私たちは即今当初事故、私が今ここでしっかり生きていく、それを見つけてほしいわけであります。
あなたの生き方、
まあちょっともういいから、ちょっかい出さないで、そういうその他の関心があるんだったら政治の問題については政治の討論会に出席されればいい、ね、仏教の話としてはそういう問題は一切、お釈迦さんは受け付けなかったということ、それだけを言いたいわけであります。また皆さんもそれだけを覚えておいていただきたいと思います。
ありがとうございました。聞きたいことある？あ、それ、あ、ほな、それ、もう最後にその
雨季成功、あのね、はい、雨季成功って書いた本もあるんです、サインするときに。
サインですね、皆さんお買いになった本の後ろのところにね、あのサインが、先生のサインがありますけれども、そのサインはどういう意味ですかっていうご質問ですね。
これは中国の詩人の陶淵明という人の作った詩の中に出てくる言葉で、その陶堤湖に船を浮かべて遊ぶ、はじめ晴れ後雨と、そういう題の詩があります。その中で雨の降ってる景色も非常に素晴らしい、木っていうのは既読の木で、雨の降ってる景色も非常に素晴らしい、晴れた景色もまたいいと、そう歌ってるんですね。だからあらゆるものがそのままで素晴らしい、ラムそのまんまで、雨が降ったら雨が素晴らしいなと、晴れてれば晴れでいいなと、病気になれば病気が素晴らしいんだ、健康になれば健康も素晴らしいと、あらゆるものを素晴らしいと見れる、そういう気持ちが仏教の教えだと思います。はい、
15分過ぎましたから、これで一応今日のお開きとさせていただいていいですか。はい、それじゃあ先生どうもありがとうございました。